はい、第2部でございます。
はいはい。
お待たせしました。あ、岸田も、あれですね、座ってますね、皆さんね。はい。
はい。
第2部。はい。何を喋ろうかって、ただ、予告しましたけど。
うん。
ドラゴンクエスト12。
うん。
うん。こちらの話をしたいなぁなんて思ってます。まあ言ってもね、はい、何にも情報もありませんし。
うん。
僕らの考える最強のドラゴンクエスト12ということで。
一応、やるは言ってますからね。うん。作ってます、あ、作りますは言ってくれたんで。
はい。ただ、だから、堀井先生もですね、
はい、うん。
なんか、もうちょっとかかるよ、つってましたよね。
うん。
で、この、今日とか参考にしてくれたらいいかもしれないですね。
なんか、何か一つでも実れば、ひょっとしたら聞いていただけたのかもしれません。
ええー。
はい。
いやまあ僕は逆やと思いますね。ここで言われてしまったから使われへんっていう。
そうなんですね。
そういう方ですかね。
うん、まあ、ドラクエ12。
うん。
どういう今日話持っていこうかなと思ってたんですけど。
はい。
まず、ここから行ってみましょうか。これ、白ちゃんでぜひ参加してもらいたいなと思うんですけど。まずね、いつになるかが、ほどなく変わらない、決まらないとわからないと思うんですけど、
うん、
ドラクエ10が今8年目でしょ、
うん、
まあ、公約の10年はまあ経過しそうだと、
うん。
うん。バージョン5、それからバージョン6みたいな話も聞こえてきてるので、
はい。
まあまあまあ間違いなく10年以上続くと思うんです。
うん。
そうなってくるんですよ。FF11 と同様に、
はい。
これオンラインかオフラインかの話まずしめば。
うん。いや、絶対オンラインだと思う。あ、オフラインだと思います。
おう。
はい。
それは希望なんですか？
あ、やる必要はないと思いますね。今のところ
、うん、
はい、そのグラフィック関係であるとかそのシステム関係であるとか全然今の状態にできますし、うん、前回ファイファンにしたらもう11が結構古かったんで、うん、プレステ2ベースだったんでもうその時期からもう無理があったんであれは移行せざるを得んかったんですけども、うん、まあ変な話まだ続いてるんですけどね、11自体が謎な形になってますけど、
終わる言うてな、
ええ、うん、で実際オンライン2本はきついと思いますね、いろいろと。はい。私はですね。
兄さんもそう思う。
ああ、まあ僕はまだ10が全然現役でいけてるんで、まだもうちょっと、だから緩い感じのオンラインは作るかもしれんけど、うん、がっつり、うん、がっつりオンラインゲームにはならないんじゃないかな。
ああ。
フレンド作ってそこで何らかしらの関わりはできるかもしれないですけど、
うん、
多分まだもうちょっと先でしょうね。
うん、なるほどね。まあまあまあ、オフラインで行くかなぐらいの。
うん。
言うても、ファイファンは11が出て多分8年か9年ぐらいして、14が一応出ましたからね。
うんうん。
うん。ふんとうさんが、ドラクエ12というか12というか問題とか言ってますけど。
いや、12でしょ。
ああ。
12に、まあ、言い方が
変わってますね。
12とは言わないでしょ。
まあ、言いたいように読んだらいいやろうけど、公式的には12でしょうね。うん。
ね。うん。去年の、あれですよ。4月の、ドラゴンクエストコンサートがあった時に。
はいはいはい。
杉山先生は、12の、曲の構想がもうできてると。
おー、いいですね。
街の音楽も、私の頭になってるって言ってましたよ。
やる気満々じゃないですか。
まあだから、おそらくは、正式オファーはあったはずですからね。
うん。
うん。
うん。いうこともあったので、まあ、かなり、中島先生が、そういう情報あったのかというと、これ、杉山先生の若干フライング気味な話なのね。うん、 勇み足ってこういうことになるのかなと思ってましたけど。うん、はい。なんですけど、まあまあ、うん、あの、そうかそうか、12はオフライン、まあオフラインね。
うん、
じゃあ、オフラインだとしたらば、どんなものになるかのは、じゃないですか、次は。
うん。
うん。でも、オンライン要素がないってことはないだろうな、おそらくね。
あ、まあそれ、今風の、ちょこっとした、その内因的な、部分はあるんじゃないですかね。
うん。
うん、いやだいぶ緩めにしとかんと、
うんうん、
ドラクエって結構リメイクするじゃないですか、
うん
うん、
リメイクしよう思ったらやっぱりオフライン要素はなるべく少なめにしといた方が作りやすいと思うんですよね。
それで9が困ってますからね。
うん、
うん、
うん、なるほどね。
うん、
うん、さっきケンケン丸さんが言ってたんですけど、
ええ、
なんかやっぱ、流行りもあるんでしょうけど、
うん。
うん、オープンワールドっていうのは興味ありますね。
ああ、それはちょっと考えましたね。
うん。
うん。
だからこそ、時間かかるっつってのは分かるなっていうのも、ひょっとしたらるんじゃないかなと思うんですけど。
なるほど。
でもそうなると、エンカウントになるか、どうなるかっていうところですよね。
ああ。
いや、今さらランダムにはならんでしょ。
でも、オープンワールドのエンカウントってあんま、ちょっと見たことないですよね。
あ、どうなんですか？
オープンワールドのエンカウント。
うん、シンボルエンカウントみたいな感じで、
戦闘シーンにこう変わるような感じですが、ドラクエっていうのは、
うん、
大体オープンワールドってその場で、うん、その敵がおったら切りかかっていったりとか、
イメージ的には多分ゼルダみたいにしてそこにいるからそのまま戦ってっていう、いわゆるアクション要素があるからこそできることであって、コマンド RPG では厳しいでしょって言いたいでしょ。
そうですね、はい。
うん、
あ、先生いいこと言いますね。戦闘開始時の一番やなやつ。なるほどね。
そうなんですよ。
なんとかが現れたってやつね。
うん。うんうんうん。そうですね。アクション要素が入った方がいいのか、今のコマンド戦闘のままがいいのかってとこでしょうね。
うん。
やっぱりナンバリングである限りはコマンド戦闘であってほしいところですけどね、僕は。
そうですね。
うん。
かなりでもドラクエ10のシステムって、
はい。
まあ、そのエンカウントして戦闘モードに入るわけですけど、
うん。
俺は逆にその11の、11S をプレイの、スイッチ版のやってみたんですけど、イメージがちょっと、戦闘がね、やっぱ10に慣れすぎたせいで、ちょっと若干違和感があったんですよ。
ああ、それはわかる。で、そのとき実際もその、昔みたいに、1枚目への、対面式の、画面はどうですかね。自分が切りかかるシーンとか、いるかいらんか問題もなってくるんですけども。
なあ。僕は11は一番最初に 2D でやったんですよ。
はいはいはい。
だから全然違和感なく、うんうん、コマンド戦闘バトルを楽しめたんですよね。
うん。
うん、で、そこから 3DS の 3D モードに入ったから、それも全然違和感なくいけたんですよ。
うん、
これほんま好みなんですけども、最初はやっぱり動きとか見たら感動するんですけども、うん、やっぱり何十回何百回ってやっていくと絶対飽きちゃうか慣れてくるんですよ。
うん、
そうなってくるとやっぱりスピーディーさが欠けてくるんですよね。
はあ。
だからやっぱりコマンドの正面の方が、僕は割りかし好きなんですけども、これ古い考え方かもしれないですよね。で、あと、その正面じゃなかった場合のラスボスとかの巨大な敵と戦うときって、うん、どうしてもなんかちょっと無理があるじゃないですか。自分がちっちゃいのに敵がすごいでかくて、普通ワンパン当たったら死んじゃうような形じゃないですか。
うん、
足元でこうちまちまちまちまこう切っていくのってやっぱり変じゃないですか、
うんうん。
で、あれが正面の昔のファミコンとかスーパーファミコンの時だったら、一応頭で想像できたんですよ。
うん、
巨大な敵と戦ってる、すごいんだっていうとかですね。うん、ああいう方が、まあ、久々、なんかこう、僕は好きなんですけどね。
ああ。
どうなんですかね。
俺、あの、その、天の戦闘システムが、やっぱ、俺好きなんですよ。
ああ。
いろんなね、あの、ギミック的なものもあるからこそというのはあるんですけど、
あれはでも、オンラインだからこそ成立するとこないですか？
そうなんですよ。だから、あれをうまくこう、なんか、変えて、うん、そう、シームレスな戦闘に入っていくみたいな、
うん、
ああ、いう風な、なんか、その、なんだ、オープンワールドの、その、バトルをうまく作れないかなっていうところは、思うんですけどね。
まあこれでも、天の戦闘は MMO だからこそっていう気もしますけどね。
うん。
一人でやる場合は、
そうですね。
この、うん。うん、どうぞ。
あ、個人的にあの、ドラクエ10のスゴロクの時の戦闘シーンがあるじゃないですか。
うん。
うん。
あれ結構好きなんですけどね。昔のままの感じでめっちゃ綺麗な画面。
そうそう、昔のままですよね。
もうあれが結構好きなんですけどね。
いや、僕も嫌いじゃないですよ、あれは。
あれをもっと今風にスピーディーにしたらですね、ちょっとあの、あれもたつくじゃないですか、動きが。
うん、いや、でもね、今更ね、ドラクエ12や言うて、あの戦闘をやったら、
まあ古い人しか喜ばないですよね。
喜ばない
ですね。そうね。
うん、
うん、11のその 3DS 版ないしはスイッチ版での切り替えができるっていうのあったからこそ、あれも、
そうですね、
あの、ああいう風に共存できただけの話で、
うんうん、大変でしたけど、あれはやっぱいいですね、うん、両方できるっていうのは、
うん、だからまあ11の戦闘をいかにスピーディーに、
うん、
あのスキップできるかとかね、
うん
う
ん、
そういうところじゃないですか。
まあ、今回その、スイッチ版になって、倍速になったじゃないですか。
うん。
あれはあれですごく気持ちいいですよ。
うん。
あれ慣れちゃうとちょっともう戻れんぐらいな。
だからそういうところを、はい、
うん。
12に入ってくるんじゃないですか。
うん。
うん。
まあ、コマンドバトルでしょうね。
そうですね。まあ、それをベースで。
うん。
もうあの、9の時の最初の画面の衝撃は僕もう忘れられないですから。
だからやっぱり、なんだろうな、ドラクエ、まあ、あの、今の魔界の序盤の話でもあったりとか、もしくは、ドラクエの、ドラクエ10のバージョン1の頃、
はい、
うん、どっから行ってもいいよってあったじゃないですか。
うん。
あれ、やっぱ、なんだろうな、どっから行っても、お話は我々の中では統一のものがっていう、あの、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、ゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルドのお話の、話の展開みたいな、オープンワールドでありながらも、なんだろうな、いわゆるオープンワールド、いいこと言ってますね、フラブラさんね。オープンストーリー、なんか自分の中でこう、こう組み立てていくみたいなのを、なんか一本道ではなくやりたいなっていうのは本音ありますよ。
うん、うん、うん。
うん。さっきの第一部のね、先生のRPG みたいな話をしたときに、RPG の意味みたいな部分があったときに、その、どうしても、FF の13を言うわけじゃないですけど、レールプレイングゲームと言われるぐらい、一本道でずーっと追っかけてって、いや、誰しもがそれだからこそ、同じストーリー味わってるからこそ、あそこのあのシーン良かったよねって言えるんですけど、その、なんだろうな、やっぱ自分なりのことができるドラゴンクエストでも楽しんでみたいなっていうのは、本音なとこかなって気しますよ、俺は。
うん、うん、うん。
ここはやっぱり、やっぱり格好でシリーズ好きなんか、セブンが好きなんですけども、うん、ちょこちょこ広がっていく感じも好きは好きなんですけどね。
ああ、はあ。
徐々に、徐々に行くとこが見えてきて広がっていってっていうような、 形、
うんうん、
まあ、今でいうちょっとクエスト形式になるかもしれないんですけども、うん、ああいう感じがそのいつでも続けられるような感じがですね、
うん、
あれでものすごいボリュームが多いような感じが僕は個人的には好きなんですよね。
まあ、どっちも好きなんですけど、そのやっぱりねストーリーに深みを与えるのは一本道になると思うんですよね、
うんうん、それはそうなんですよね。
うん、5にしても11にしても一本道だからこそあっこまで深い話になるんで、
うん、
自由にどっからでもってなったらその積み重ねるストーリーができなくなるんですよね、
うん
うん、ただやっぱり自分の行きたいところ行って自分の進めたいように進めるっていうのは RPG っぽいっちゃ RPG っぽいんで、僕の好みはケンタロウさんの言った方なんですよね、
うん
うん、自分で物語を進めてる感っていうのはやっぱそっちの方があるとは思いますよ、
うん
うん
うん、難しいですよね、
まあ、
そのオープンワールドっていうものがいやドラクエの話はしてますけど、オープンワールドっていうゲームが入ってきた時にうわすごくこうなんだろう海外っぽいなって思ったこともあるんですよやっぱ、
うん、
でなんとなくなんですけど、うん、日本人ってこういうの合わなかったっていうじゃないですか、
うん、
決められた道にのお話をしてた方がみたいなことを、
うんうん、それ JRPG という形の言われようになりましたよね、
うん
うん、
ただ若干ねそのやっぱなんだろうなやっぱ上手に作られてないそのオープンワールドゲームって結局それでいて割とその現場で出てくるようなクエストっていうのが他とつながってなかったりしてさ、
うん、
薄っぺらいんですよものによっては、
うん、
うん、そういうもんだと別にオープンワールドである必要もないので、
うん、もう僕はあんまりね広大なマップってあんま必要ないと思ってて、
うんうん、
できれば狭いぐらいのマップをあっちこっち行き来しながらストーリーが濃く進んでいく、
うん、
一つ一つの街行ったら終わりじゃなくて次行ったら次のストーリーが進んでるみたいな、
うんうん、
そんな感じでその濃い話をしてほしいんですね。
あ
うん、もう何やったら一つの国でいいと思うんですよ、
うん、
一つの国の中でいろんなごたごたがあって進んでいく感じ、
うん、
街も一つとか少ない感じで
街は何個かあった方がいいと思うけど、
うん、
それでずっと濃い話が進んでいって、
うんう
ん、できたら続編を13でやってほしいんですよ。
あの時、また三部作みたいな形で、
ね、そうそうそうそう、うん、そうちょっと広げた、13になって、
うん、
全てをひっくるめて謎解きしてくれる14、うん、
もうそこまで想定してるんですか。
そうそう、
あ
ほんで15ぐらいで次のオンライン、ま、
そうです、まあ、いわゆる三部作的なものはもうしばらくなかったですからね。
そう、三部作はやっぱ好きなんですよね。うん、天空にしてもロトにしてもすごく良かった。
その時にさ、うん、じゃあ12がそうだとして、
うん、
12のその話をですよ、
うん、
なんか13とかにつなげられると面白いですよね。わかります、うん、その例えば、うん、そのドラクエの1と2と3ってつながってるじゃないですか、ロトシリーズとかって、
うん、
で、まあ、これ難しいですよ、1、2順番は3、1、2なんで難しいんですけど、そういえば勇者ケンタロスっていうのがいてなみたいなことをその何未来の話として語り継がれるみたいな、
うん、でも過去を匂わせるような感じがあって、
ね、
そうです
ね、そうですね、ただそういうギミック的なのはいろいろあると思うんですよね、
うん
うん、例えばね周回型 RPG にして、うん、戦士で始めたパターンと僧侶で始めたパターンと、魔法使いで始めたパターン全部クリアして初めて勇者のパターンできるかな。 いや、だから一本一本は短くなるやろうけど。
あ、なるほど、周回型ですね。
うん、ほんなら全てが、理解できるとか、そういうパターンもおもろいかなと思います。
でも、まあ、転職もなしだろ、一本。
そうそうそう。そういう形になりますけどね。うん。
あと、まあ、そろそろ僕、主人公は女の子で来てほしいんですけどね。ダメですか？それか、まあ、キャラメイク？
うん、キャラメイクが以上に。あの、女の子って限定するのはよろしくないですね。
あ、はい。
うん、いや、だからこそ、まあ、変えられること、中身を変えれることができるっていうのはいいんでしょうけど。
うん。
うん
うんまあ、選びたいですね。あの、ドラクエ4とか3みたいな、ね。
その、やっぱり、なんですか、FF と違って、あくまでプレイヤーはね、ね、うん、主人公なわけじゃないですか。勇者であれ、勇者でなかったりしてもね。なので、そういう意味では、まあ、そういう風なものの方がいいかなって、俺は思いますけどね。
マメタさんが、いっそ、11と12つながらないかな。って言ってるんですけど、
うん、11と12
だから続きってことですかね。
ああ、11の続きってこと？
どうでしょうね。結構綺麗に終わった感はありますからね。まあ、まだまだ広げれるっちゃ広げれるとは思いますけど、まあ、ネタバレになるから言えないんですけどあれは最終的に綺麗でしたもんね。
まあね、まあ一応11、そうですよね。その後があるからっていうのはありますからね。そうだね。
あと、グラフィックはどんなですか？
どんなというと？
やっぱりあの、バリバリのトゥーンシェードな感じの、鳥山先生の絵が表現できたのがいいと思うんですけども、最近あの、ドラゴンボールのゲームのグラフィックとかすごいもう、アニメを超えたぐらいに綺麗なんですよ。あんな感じがちょっとできないかなと思ってるんですけどね。
まあそれが理想じゃないですか。質感があんまりにもリアルやとドラクエっぽさがねあれなんで、
最近ちょっと等身高いじゃないですか
それは俺はいいんですけどね。
あ、そうですか
、俺もそれは別にいいな。
ああ、そうですか。もうちょっと低めぐらいが好きなんですけどね。僕の個人なんですけども。ドラクエ、やっぱりセブンぐらいの投資が好きなんですけどね。ですよね。
アスカさんが、12は11の前とかっていうね。なるほどね、と思いますね。
まあ、いいかもしれないですね。
どこまで前かっていう問題もあるし、まあ、どこを撮っても面白いっちゃ面白いですよね。
一応、9と、なんか、うまいこと、繋がっとんですよね、あれ。
どこが？
その、世界っていうか、世界観っていうか。
9と何？ 11 が？
9 と10。
あ、10が？
10 か。
10だよね。
その、
12なの？
で、その、そうか、まあ、11行ってしまったから、もうその間の話というのは難しいですね。
ああ、9と10の間ってこと？
そうです、はい。
まあ、難しいでしょ。だって10をやってなかったら、それ楽しめなくなるじゃないですか。
あ、そっか。そっか、そっか。
12なぁ。
DJ ケンタロスのドアラジ。
ハリオさんがオープニングの序曲は11と一緒なのか。まあ、アレンジ加えてくるでしょうね。
多少ですね。スタートのところぐらいは。
まあ、その、やっぱドラクエの様式美的なもの、曲とかやっぱ、ね、グラフィックデザインに関しては鳥山先生のものですし、その辺は。
そこはやっぱ固くなに守ってほしいですね、変わらないと言われようが。
そうは思いますよね。12は天空、あ、そうそう、どういう意味ですかね。あ、なるほど。11がロト寄りだったからってこと？
あ、そうかそうか。天空の方をさらにちょっと濃く？
うん。
うん。
そうか。シックスなんてちょっともうちょっと薄味で繋げてましたからね。その辺うまいこと。
薄味か。
だからその辺もやってないとわからん内容ではダメなんですよね。ロット3部作やってた方が楽しめるけど、やらなくてもイレブンっていうのは楽しめたやろうし、それぐらいのつながりでないと新規が獲得できないんですよね。
俺やってねえからいいやってなっちゃうんですよね。
そうそうそうそう。
例えばね、FF なんかはほらナンバリングにハイフン2ってつくやつが2本ほど出てたじゃないですか。
はい、
うん。10-2と13-2、
ええ、
出てたじゃないですか。
はい。
あれやっぱ、例えば、それ単独でやってる人っていないと思うんですよ、俺。どうすかね？いなくないですか？
まあ、かなり少なくなるでしょうね。
10やってるから、うん、13やってるから2がやりたいんでしょ？
いきなり2はやらない。
やらないでしょ？
うん。続編って言って
ましたね。
ルクスさん。さっきやっちゃいました。
うちの聞き声、いや、痛いよって。
あれでしょ、セラちゃんのグラフィックにやられちゃったんでしょ。ビジュアルに絶対。
やって楽しめたのかどうか聞きたいですね。うん、
ねえ。もう、
あ、
も
う、なんだ。まあまあ、可愛いですからね。
いろんな理由はあるもんですね。いや、ね、12。どんなドラゴンクエストが来るのかね。
まあ、できたら今までのやつを参考にしてくれたら嬉しいけど、新しく作ってほしいのはありますね。新しく、
それは思いますね。
新しく、もうさっきも言ったけど、シリーズを作って、新しく広げてくれた方が、先が楽しみになっていくじゃないですか。ただ、そんだけ今のね、制作陣が持つのかって話はありますけど、気力がね、できれば、一つ一つのボリューム小さくていいから、ポンポンポンと出していただけたら、嬉しいですね。
まあ、4、5年周期で出てましたよね。2000年入ってからは、確か。
あ、そんなもんでしたっけ？
ええ。
この後は、それはちょっと別件でやりたいですね。
こんなドラクエ12は嫌だ。
来月の青空になりそうだね。
武器とか、はくすら感じが好きなんですよね。
まあまあ、はくすらもいいですけどね。
まあ、武器屋がどうなるかっていう話になってくるんですけど。まあ、要件にあるような、まあ、アイテムドロップ、武器ドロップは大体敵倒して、で、落とすアイテムはもう、何千何万種類あって、その武器ごとにスキルも、もう、ランダムでいろいろあったりするような。今のゼルメアの、感じですかね。
それこそ、ゴールドの使い道っていうところでしょ。
まあ、武器、防具ですよ。防具は普通に店ですわ。
ああ、なるほど。
もう、どうですか、12の、武器屋は、まあ、4の世界から、あの人、世界渡るので、トルネコさんがですね、
ああ、そうですね。
いわゆる武器商人組合みたいなの、もう回答かなんかやっててですね。で、もう、そういうのはあれだと。買い取りだけをするよ、つって。ハクスラの要素を使って。あ、これすごい錬金が通じるの出てきたじゃないか。
そう。実際、イレブンもそんなに武器やって、そんなに活躍せんかったですね。 最後はネギ金じゃなかったですか。
うん。それはありましたね。序盤ぐらい、じゃあ序盤ぐらいかもしれないですけどね。大体、他のゲーム見てもそうかもしれないね。
まあでも僕はやっぱりダンジョンで拾う感じが好きですけどね。買うのは僕はやっぱあんまりゴールドを貯めずにどんどん進んでいくタイプなんで。
そうですね。
拾えるかもしれんから買うのをやめとこうと思って先に進む方なんで、それがいいですね。ドラクエ的なんで、ファナさんが主人公を7人から選ぶとか、
それ
な奮闘さん、
そうそう、
ロマサ、奮闘さん、それどんなロマサがあるっていう。で、オスカーさんがゴールドを稼ぐ代わりにフォロワー、ちゃう、これは関係ないんかな。ゴールドを稼ぐ代わりにフォロワーを増やして稼ぐ。
どういうこと？
どういうこと？
それがゆるいあれですか？ゆるいオンラインってことですか？
ああ、そういうことですかね。
バフっすね。
ピコールさんもドラクエは武器は拾うものっていう。
あ、でも、今の、でも、どんなロマさんがじゃないですけど、それ面白いかもしれないですね。その、あくまで、イレブンだって、やっぱ自分勇者が旅してって、やっぱりその、先々で、仲間になってくっていう、まあ、ドラクエの王道的な形じゃないですか。だからそこに至るまで、ね、言うならばですよ、ドラクエ4で言えば、ライアン第1章があって、アリーナの2章があってみたいになるじゃないですか、順番的に。オムニバスってやつはこうだと思うんですけど、ライアンが、最初のバトランド王国の、に、こう、始まるところからっていうところが、なんか、時系列がわからないじゃないですか、ああいうオムニバスだと。で一方、その頃的な、別のストーリーで、実は同時に集まってましたよ、みたいなのが、見れると面白いかな、って思ったりします
。怪獣物語的な
やつ。まさにそうそうそうそう。
あれをもっと、いいような感じにしてですね。
あ、それをこう、やっぱりシームレスっていうか、いつでも任意で変えられるみたいな。
自分の物語ができますよね。大筋のストーリーがありつつの。
これ、来たんちゃうんか、これ。あ
でもそれは明らかに怪獣物語
だ。怪獣物語だし、あれか、ロマサガか。
そうですね、俺の物語ができるんですね。どこで仲間しても好きなような、ね。
それこそ怪獣物語の続編出してくれた話です。
あれでしょ、ソフトに消しゴムつけなきゃならないでしょ、つまり。
あ、そうそう。
人形のね。
マップでね。
マップとね。
使えなかったですよね、あんまりね。
あ、でもワクワクはしました
ね。そうそう。面白かったけどな。そう先生、それですよ、それ。今言ってたのね、先週のって、今週のドアラジ、明日配信のやつね、すごい、タイムパラドックスになってるんですけど、その話したんですよね、ピチカズのね。
はいはい、
はい。13騎兵防衛軍。
うん。
って、PS で出てるやつがあるんですよ。で、これがね、13人の主人公がそれぞれいて、で、それが、それぞれの話をこうずっと切り替えていくんですよ。
うん、
で、割とぶつ切りなんです、
うん。
でも、いつしかそれが一体化した物語になっていくっていうのを体験版で俺やったんですけど、めっちゃ面白いですよ、これ。
ああ、評価高いですよね、これ。
そうそうそうそう。
十三騎兵防衛権。
防衛権。うん。
うん。
うん。これね、大体、我々の世代ですか？あ、パンダさんプレイしましたね。
パンダさんも絶賛しましたね。
あの、なんですか、40代ぐらいの、ちょっとオタクをこじらせたことがある人。
うん。
には必ず刺さるゲームだって言ってましたよ。
うん、うん、
うん。なので、なんか、それのその、オムニバスで話が進むみたいな。で、うん、その、それぞれの頭の中で結びついた話っていうのが、あなたの心の中に、一本でかい話になっていくみたいな、いう話なんで、なんか、そういうその、なんだろうな、お話の組み立てが面白いみたいなドラゴンクエストをやってみたいなっていう。
うん。
うん。うん。そんな感じがするんですよね。
うん、はいはい。
うん。うん。だから、やっぱり、ストーリー、ね、遊ぶのがドラゴンクエストでしょうから、
うん、
その、うん、それをどう体験するか。やっぱ、イレブンって王道だったと思うんですよ。王道のドラゴンクエストですよ。
そうですね。やり込み要素ってあんまなかったですよね。まあ、
そうです
。クリア後もどっちかというと、完結編みたいな感じだったじゃないですか。
うん
うん、うん。やり込み要素がちょっと欲しかったなっていうのもありますんで、ナイン的な。そういうのはちょっとやりすぎですけども。
ああ、そうですね。もう、あれはほんまに、いろんな、ええとこ取りって感じですかね。過去、うん、過去作、1から10までの、いいとこ取りをして、もう、一本のストーリーをガンと見せるっていう感じだったんで、
うん。
うん。
なんていうか、期待してたドラクエでしたよねっていう感じですよね。それはあった気がします。
あれは、ハードは。
ハードは、まあ、スイッチ、PS4、マルチでしょ。ああ、でも、PS、
プレステ5ですよ。
プレステ5になるんだろうね。
あともうボイスは最初からで、
OK
です
ね。あ、もうそれはいいと思います、それは。
はい。
うん、いや、これ、言いますか、その、ボイスなんですけど、やっぱり僕は、待ちきれない。目が先追ってしまう。10でもそうなんですけど、うん、もう、俺の目が先に全部読み終わってんのにまだ喋ってるんですよね。
あのね、ごめんなさいね、うん。何回もそれ言うかもしれないですけど、13騎兵防衛権はそれもすごいんですよ。
うん。
あのね、なんかセリフがぶつ切りされてるんですよ。
ほんほんほん。
で、
あ、なるほど。
送っても、ストレスがないんですよ。う
ん、ああ、その方がいいですね。
あれすごいな、あれのね、すごいなって思った設計がそこだったと思います。
アドベンチャーゲーム的なやつです。
ピッチさんはぐのぐの言わんと、あの、体験版プレイしてください。
はいはい、
うん。あのね、すごいですよ。あの、なんだろうね、アジさんが言う、その、なんだろう、読むスピードと、文字を読むスピードと、セリフを待ってるスピードってあるじゃないですか。
うん。
それが、その、なんだろう、あの、俺も、やっぱ早いんですよ、読むのが。
うん、うん。
ピッチさんみたいに漢字読めないわけじゃないので。
で僕早いぐらい
です、ね、でさっとこうビジュアルで漢字字面とかが入ってきて読むじゃないですか。でも、うん、あのもうだから次のにこうあのお話を送りたいときに送るときちっとセリフが戻ってくるんですね。あれ長セリフだとできないと思うんですよ。だからドラクエでどこまでそれが再現できるかっていうのをが難しいところではあると思うんですけど。
そうですね。文字枠が決まってるんで、そこいっぱいいっぱいにしてしまうでしょうね。う
ん、それもまあ、ただ見せ方がちょっと違うんでね、うん、ドラクエの見せ方っていくと、ちょっとそれはちょっと違うかなって気がしますけど。
ドラクエ、どっちかというと、音声がいつも後からじゃないですか、つ、うん、くのが、
うん。
音声ありきで作ってないというか設計しないんで、うんそこをもうちょっと、うん、最初から音声ありきでの構成にしたら、ちょっと変わるんじゃないですかね。
そうですね。短文にしてくれたら、その問題は解消されそうですね。
うん。
うん。
だって、10にしても後からつきましたし、11も後からですし、リメイクでも どっちかというと後からついたんで、もともとあった音声を喋るような形のスタートなんですね。
ね。
うん。
いやいや。難しいですよ、でも。どうせ、ここで喋ったってね、答えなんか出ないですけど。
まあ、
奮闘さん、それだと何言ってたか分からなくなる問題。なるほど。
あ、ログで見れるということで。
なるほどね。難しいですね。
あとは、最初から、これ難しいんですけど、最初からオーケストラで言ってほしいんですけどね。
それはまあ、問題ないというか、それを考えた作曲しないといけないって言ってたじゃないですか。
そうなんですよね。
まあ、完全版商法っていうのがもう定着してきてるから。
そうなんですよ。
うん、
一発目からやっぱりちょっと来てほしいんですね。
まあ、声がつく声優さんが喋ることについてはそんな、嫌じゃないんで、そのことのズレだけをなんとかしてほしいぐらいですね。
8ビットの音源ですか？
ああ、それもいいですね。
ああ、いいですね。
それは DLC でも大丈夫なんで。選べるような感じですね。
ドラクエ11。11ちゃう。12ね。12。
うん。
そうです。11でも過去のとこ行ったら、8ビット音源でしたよね。
ああ、S でも、S でそれだったんですか。11S、
3DS の時は、それっぽいというか、
なってました、11S 全然進んでないんですよ。
そうです。突っ込まれてしまった。
そうですよね。そこ作り変えたりしませんよね。
そう。
まあ、12、ね。あと何年かかるでしょう。
もう11出て2年。3年目入ってたんですかね。
おととしですか？
あいさんに、やっぱり天が進んどるけど、そんな長く感じないですよね。
そうですね。11出るときもそんなに待ったって感じしなかったですよね。
そうですね。
そういうドラゴンクエストが10が初めてですからね。またぐとか。その11出てもまだ続くとかっていうのは、オンラインゲームだからこそですし。
まあだから、ちゃんといいのができるまでは待ちますよね。早出せとは思わないですよね、僕らはね。
そういうことですね。
な
かなか。いや、もちろん、これでね、ドアラジ的に結論を出すこともないし、まあ、本当に最初に言いましたけど、運営さん、もし、普通して聞いたときに、やられたっていうものが一つでもあったら、ちょっと面白いですけどね。まあ、
ちょっと覚えておきましょうね、僕らの。
ちょっとその頃にもう一度聞き返すような、ことになるかどうかわかりませんけど、こいつらアホなこと言うとんなっていうのはね。ね、オープンワールドとか言ってるのが、あ、かすってるけどなとかっていう話とかね。とか、いろいろあるかと思いますけど。
はいはいはい。
はい。ね、そんなこんなで、ぼちぼちあれですか？お時間も時間ですから、約2時間。
はい。
楽しんでまいりましたよ。 はい。どうですか、お二人から何か。
ん？
何か、こう、言い残すことないですか？
あ、もう久々の、あれだったんで、ちょっと緊張しましたけども、
うん、
なかなか、大人な振る舞いしてよかったんじゃないですかね。
どういうことですか？わかんないですけど。
いらんこと言わずに、いらんこと言わずに。
はい。
あと妄想のドラクエ12の話もできて、自分だけの考えはあったんですけど、まあ、人の考え聞くとやっぱり影響されたり変わったりしますね。あ、そういう考えもあったん
ですね。この白茶、今日のやっぱお題をこれにして白茶だったのは面白かったかもしれないね。
うん、もちろんそれに同調してくれる方もいらっしゃるところもありますし、いや、この方がいいのも聞けてですね、すごい楽しかったですね。
もうなんか、
ね、
そういうみんなでなんですか、こういうのはディベートしてる感じがあってね。なかなか。
そうですね。
ね、
みんなで考えていかんですね、やっぱね。
はい。はい。
ね、これ、ここに聞いてくれてる人いっぱいいて嬉しいんですけど、さらにここに先生がいてて、中島先生のコメントが来るっていうのはすごく嬉しいです。
そうですね。普通にこう見てましたけど、そういう冷静に考えたらそうですよね。
すごい、
この
人、すごい贅沢ですよ、
ね。創作者の人ですから。はい。まあ、そんなことで、じゃあ、ね。本編の方はこれで終わりにしたいと思いますので。はい。
はい。
まあ、エンディングでちょっとまた皆さんにお礼とまた申し上げて終わりたいと思いますので。今日は、はい、ありがとうございました。
ドラダチ。
エンディングでございます。
おい。
はい、皆様お疲れ様でした。ね、我々トークのメンバー、それから中島先生、まめたさんも含めまして、もう、ですが、今日お付き合いいただきました、まず、今日プレイヤーイベントにお越しいただいた、方、皆様、ありがとうございました。ここにいらっしゃらないリスナー、された方、リスナーとして、聞いていただいた方もありがとうございました。はい。ようやく無事お会えることができました。なかなか、楽しくやっぱ喋れました。
うん。
生放送やっぱ緊張しますね。なんだかんだ言ってね。
ですね。
うん。いつもの調子だったなと思っても、コメント拾ったりっていうのはね、なかなかないですから。うん。
はい。
なので、ね、またこういった楽しいイベントをね、さらにやっていきたいと思いますね。はい。
はい。
準備とかもね、結構大変だったりはするんですけど、終わってみるとまたやりたいなって思えることがいつも、ね、このプレイヤーイベント、生放送のイベントでございますので、また楽しいイベントと、それからドアラジライフも、このまま続けていきたいなと思いますね。はい。ね。じゃ お時間もお時間ですので、エンディングまで、終えてから記念撮影したいと思いますので、はい。では、いつものやつよろしくお願いしてます。よろしいですか？
はい。はい、番組のお便り、アウトイワスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
スマートフォンポッドキャストアプリ並びに Spotify に、Spotify にてオフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。
それでは今日も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
市川とミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。
はい、皆さんお疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
さて、じゃあ、
お疲れ様でした。
記念撮影しましょうか。はい。
はい、まだツイキャス繋がったまま
行きましょうか。ここまでね、うん。俺もまだ、まだあれでいいかな。
うん、
どこがいい？ステージでいい？
ステージかな。
ですか？
うん、ごちゃっとしそうな気もするけど、
まあいいか。いいっすわ。はい。うん、先生真ん中、どうぞ。
はい。
先生、スカイプもし繋がってたら、入ってもらえますか？
あ、まだ繋がってます。
ああ、ありがとうございます。
先生真ん中どうぞ。
ちょっと来ました。
真ん中に適当に、中腰とか、座るなりじゃないでしょ。
座るやつ。
皆さんもギュッと入ってくださいね。小さい子前、
あれ、お団子落とす仕草はどれだったっけ？
ここで軍曹さんが来るってね。
おっせえよ。
豆さんを覗かせたいから俺ここに行くよか
な。何しに来たんですか今。
何しに来たは失礼やけどな。
しかも清掃で。
あ、お住まいか。
あ、写真撮り
たい。これだ。よしよし。
ん？あ、お供えか。
ピッチさん、なんで真ん中で行こねえのよ、あんた。
あ、いいよ
そこピッチさん座って、カンマさん立ったらええやんけ。
待ってさ、座る。
ええよ。
表示が切れてはいない。
どうしたの？何これ？ログアウトするんじゃないの今の。なんで椅子に座んだよ。
あ、ちょ、座る。
いいっすかこれで。
おおむね大丈夫です
かね。誰のキュルルだよ、これ。
うん。
あ、キュルルは後ろで軍曹さんだな。
後から来てからこの男はほんま。
うん、
ラッセルさん、決まった？そこでいい？ガネさんも動いたぞ、今度。どうした？
マメタさんがあざとい。
マメタさん、あれやめたんや。はい、撮るよー。
ん？
はい。
はい。
あ、
ここ
か。マメタさん。
はい、カウントダウンしてください。
あ、ね、声でいい？
うん。
ま、豆さんあれしてくれる？チャットで321入れてくれる？聞こえてる？どういうこと？
お、ふんとうさん。
あ、ふんとうさんが入れてくれる。
あ、すごい。
はい、じゃあ、はい、撮りまーす。はい。
おーい。
はい、じゃあ、ラジオの方もこちらで感じます。はい、3、2、1、パシャッ。
おりゃ。
間違えた。俺が間違えた。嘘やんって。
あ、
なんで立つね。
あ、端っこ全然表示できてなかった。
写真撮ろう思ったら立つもんだ。
はい、もう一枚。はい、3、2、1、パシャッ。
撮った。
はい。
はい、OK です。
はい、いい写真撮れましたね。 はい、ハッシュタグドアラジでいいですよね、これね。はい、皆さん、ツイッター投稿のよろしくお願いしますね。はい。この生放送スペシャルは、明日ではないです。明日の、編集なんか間に合いませんので、来週放送いたしますので、よろしくお願いいたします。はい。
はい。
皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
先生、ありがとうございました。本当に今日は。
あ、どうもどうもありがとうございました。なんか急に後半ちょっとまた参加しちゃいましたけど。いえいえ。
もう、いいあれですよ。しろちゃんの盛り上げの方、ありがとうございました。本当に。
本当ありがとうございました。
うん。ありがとうございます。
お疲れ様でした。
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 ほぼ時間通り終わりましたね。
すごいな。本当にゲームで繋がって、こういうイベントでしたね。Thank you.